しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと、
17で留学アメリカで人生のエグさを知り、29で沖縄に戻ってきたなるみが、日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーや、オンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなく、しのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関しては docame.com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ということで私のつぶやきなんですけど、うん、今回は普通はポッドキャストのつぶやきは金曜日、日本時間の金曜日の朝午前中に撮ってるんですけど、うん、でも私があまりにも、うん、イライラしすぎて、しのさんにアフターアワーを撮る時間の30分前に時間を作ってもらって、うん、愚痴を聞いてほしい。
もうこれ生放送の勢いですよ。
生放送の意見、うん、本当にその通りです。生放送的に愚痴りたいという、うん、あの私のかなかとてもスプーキーな感覚。久しぶりに。
あ、スプーキーなんだ。
スプーキー。
おー、スプーキー。なるほど、なるほど。それはあなた、昔の携帯電話のビルぐらいのレベルじゃ怒るよ、私。
あ、それよりはもっと、それよりはもっともホラー、うん、ホラー、ホラームービーかな。あの、父の誕生日が10月13日だったんですよ。
うん。
で、あのその日たまたまあのあさみちゃんって言って私の、うん、まあ、シスターインローにあたる義理姉のが帯状疱疹を起こしちゃって、でそれで、そうなんですよ。でも早く見つけた、早く気づいたから、うん、あの結局そこまで大きくならないで抗生剤飲んでっていうことで抑えることはできたんですけど、
よかったよかった。
そうなんですよ、
ね、辛いんだよね。
聞きました、痛いって。でそれで、あのその彼女が抑えられたって話だったんですけど、たまたまジェイコブがあの水疱瘡のワクチンを打ってない、うん、チキンポックスって言ってるんですけど、
チキンポックスジョイコブやってなかったの？
やってないかもしれないっていう疑惑が出ちゃって、でそれでジェームのお母さんにも聞いたら、うん、もしかしたらやってないかもしれないみたいな感じだったんですよ。
あらら、
うん、でそんでだからあの亡くなっちゃったんですよね、その
会が。
そうなんですよ。で、あの、
あ、何、帯状疱疹があるから、はい、それが何、水疱瘡としてジェイコブに移っちゃうかも
かもしれないっていう可能性があったんですよ。それであのもしね、ワクチンを打ってたら、帯状疱疹も水疱瘡も少し似て同じ菌らしいので、なんかこの打っていたらワクチンを打ったら大丈夫だったんですけど、でもジェイコブの場合打っていないってことで、うん、もしかしたら
でもさ、うん、打ってなかったら学校行けないと思うんだけどね
って思うじゃないですか。でも私も分かんない、アメリカの学校システムなんて正直分かんないんで、もしかしたら州によっては、うん、この打たなくてもいい、打ってもいいとか分からないですよ、あるかもしれないんですけど、うん、例えばそれを、ね、まあ、まあ、置いといて、まあ、
お母さんが覚えてないね、
う
ん、
覚えてなくて、でも結局最終的には、うん、打ってたんですよ、正直言うと、うん、そうだよね、打ってたんですけど、うん、まあ、それは置いといて打ってないという状況下にいたので、うん、危ないっていうことで、うん、キャンセルになったんですよね、うん、その誕生日会、う
ん、お父さんの誕生日会が、
はい、でそれが夜にある予定だったんですけど、うん、それキャンセルになったんで、うん、もうたまたま父があの映画でも見に行こうと思うんだよって話をしていて、で私は、うん、あのご飯でもおごってあげようと思ったんですよ、この父寂しそうだったんで、あの、
う
ん、まあ私、
そうそうだよね、
オンミーで私が払ってあげるよって、うん、っていう予定だったんですけど、うん、映画館に行くっていう話をしてて、で、うん、彼の、私が知ってる父は前もってオンラインで買っちゃうんですよ、うん、チケット、
うん
うん、なので、あのもしかしたら私がこの何を見たいって言って買ってあげると、あの、うん、買ってしまって、あ、オンラインでも買っちゃったよってなったらもったいないじゃないですか、無駄になっちゃうから、うん、あの、うん、ギフトカードを買おうと思ったんですよ。
うん、
でギフトカードとこう、もし父がオンラインで買ってても、まあ、ハイサプライズで誕生日って言った時に後で使えるじゃないですか、ギフトカードだったら、
うん、
と思って、うん、でギフトカードを2枚買って3,800円分、うん、そしたら、うん、あの見れるなと思って、うん、で買って、で私は待ってたわけです、うん、その父たちが来るのを、このギフトカードを持った状態で彼らが来るのを待っていて、うん、あらかじめ先に来たんだね。でそしたら、うん、父来ました、はい、これ誕生日プレゼントって、これで見てねって、あの言って渡したんですよ、プレゼントで、 ありがとうって言ってそれを持って行ったわけです。でも父は年齢的にシニアなんですよ、うん、なので、うん、シニアは1000円なんですよ、チケット代が、
うんうん、
でそしたら父が2枚買ってきたよって言って、使ったよありがとうって言って言ってくれて、うん、トータルいくらだったんって聞いたら2000円だったって言うんですよ、父も母も。 そしたら1800円残り
2000円同士
2000円同士、やっぱ父も母も60歳以上なので後援校シニアなんですけど、うん、あのそれで1000円なんでどっちみち で、うん、であのチケットどうしたのって言ったら全て渡したって言うんですよ。チケットを渡し、うん、この渡すことで引き換えにもらったって
1800円のお釣りはもらってないわけ
だ。そうなんですよ。だからあほら見てって領収書これ3800円払ってることになってるから、うん、あの、うんま、返してもらってきてって言ったんですよ。間違ったと思ってた、うん、向こうが、うん、1800円分父に返しなかったと思うんですよ、ギフトカードの分を。
うーん、なんとなくなんか先が見えてきたよ。
ですよね、うん、でそれで父に領収書を渡した。たまたまそこにいたんで、この3800円払ったっていう証拠とこのギフト券を持って行って父に言わせたら、うん、あの1800円のチケットを買っているので、この A 型が1800円なんですけど、うん、返せませんって言うんですよ。
ちょっと待って、映画代が1800円、
まだ日本円は、ね、日本円は普通に通常価格1800円なんですよ。わかります、うん、通常の1800円 で
通常価格は1800円、うん、はい、でもお父さんとお母さんは1000円ずつでいいはずだ、
いいはずだ。
でなるみちゃんは1800円を2枚分買ってるから3600円払ってるってこと。
その通りです。で税込み3800円分を支払ってるんですよ、うん、ギフトカードとして3600円、ね、まあ税込み3800円なんです
けど、あ税込みで3800
円、はい、流行ってるんですけ ど、 どそしたら1800円分無駄じゃないですか。で私たちギフトカードだと思ってるんで、うんうんうん、頭の中で、うん、そしたら残り分が返ってきて、うん、もう一回見れると思ってさ、頭の中では、
うんうんうん、
彼らはなのだけれども、うん、いや返せませんと。でもえ、うん、だって私たち1000円でしか見れない、払わなくていいんですよって言ったんですけど、
うん、
そのギフトカードが1800円っていうギフトカードを買ってしまった分返せませんって言われて、うん、で私1800円分損したんですよ、父の、
うん、
と母のあれを払って。
あのね、私も同じ、あの、同じ過ちをしている。商品、日本の商品券とかギフトカードって、本当そうなのよ。
なんで？で、思いません。あのね、うん、
なんでかよくわかんない。私も、母親に靴の、うん、あの、靴っていうか商品券を渡して、商品券が3000円ずつなわけ。う
ん、はいはい、
1枚が3000円って書いてあるの、うん、商品券。
そうです、そうです。
で、あの、いろんなこの丸いとかさ、
うん、
あの、百貨店で使えるわけよね、うん、でそれが2枚あったの、
はい、
6000円、
うん、
でまあお母さんにあげて、うん、したらお母さんがなんかちょっとあの少しいいスリッパでも買おうかなとか言って、
うん、
あの突っかけっていうの、
はいはい、うん、
ちょっと行くときにちゃちゃって履くようなやつがたまには結構あれが使う頻度が多いから、
うん、
ですぐダメになっちゃうから、うん、なんかあんなのでなんかいいのあったら買おうかなって言って、
うん
う
ん、
うちの母親的には6000円分あるから、
うん、
あの6000円で終わるものを買おうと思ってたわけ、
はいはい、
で4000いくらみたいなのを買って、うん、そしたら税込みで5000いくらになるよね、
うん、
で、うちの母親の頭の中では、あの、そのお釣りで帰りの、
うん、
なんかタクシー代とかにしちゃおうかなと思ったらしい。
わかります、わかります。同じこと私も思うと思います。
はい。うん、そしたら、うん、お釣りは一切ございません。商品券ですから。
意味がわからないんですけど、それは。うん、
What the fuck でしょ？
ですよね。だって、
うん、
意味わかんないです
よ。お前、
お金払ってるから。
そう。じゃあなんでお前は私の現金を exactly 6000取るんだと。
そう。
なんてヤクザな商売だと思ったんですよ。
そうなんですよ。
で、じゃあどうするのが一番いいのかっていうと、うん、6000円しかギフトカードがなかったら、うん、6000と1円のものを買うの。
へぇ。
だから、6000円必ず超えるように買うと、
うん、
あの、100% 使えていいですよって。でもね、私なんでそうなのかは未だにわかんない。
うん、理不尽だなと思って。
だからどなたか知ってる人がいたら、うん、本当レガスノーだよね。
もうただのあれですよね。向こうが得意したいだけの、うん、だからギフトカード一生買わないと思いました、日本で。
うん。だからきっと日本人の人それ知ってるから、うん、ギフトカード使うときは多分それを含めてオーバーするように買うんだと思うよ。
うん、
きっと、
うん。
でもアメリカ人ってギフトカードってギリギリまで使えるから。
そうですよね。うん。
うん、50ドルのギフトカードもあって35ドル使ってれば残りの15ドルはいつでも使えるわけよ、また。
うんうん、ちなみにスタバはそうなんですよ。
そういうんじゃないんだよね。
スタバのギフトカードは普通に使えるんですよ。カードを。
日本の。
日本の。だから、そう、頭の中それがあるから、 そういうもんだと思ってたら、うん、1人分1800円っていうギフトカードを買ってしまったから、うん、違う日に来てくださいってフルで払う、なんかこう1800円の日に来てくださいって言うんですよ、うん、そしたら1800円の日はないんですよ、シニアだから。そうなんですよ、1800円ってないんですよ。だから結局じゃあ返金しますかみたいなこと言われて、
うん、
で私が結局1800円損したんですよ。1000円の
チケットに1800
円払って、いやー、もったいない。何ですかそれはと思って、何円上乗せなんですか、
うん、
私はみたいな。でもだから一生買わないって思いました、この、うん、
だ結局お父さんは何つってた、それに対して。
お父さんはもう本当にこれで学んだ料金でしかないって言ってました。学んだと思えって1800円で学んだと思えって言われましたけど、あ、私は払った方なんであまりにも理不尽だなと思って、うん、
本当だよね、1800円
ドブに捨てたようなものじゃないですか普通に、
うん、もうドネーション、ドネーション、
うん、本当に、
うん
うん、でした。すいません、しのさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、聞いてくれて、
はい、
これで私の気持ちは超成仏されました。
あ、本当、はい、よかったよかった、うん、とりあえず喋ればね、喋れば出るから、うん、この体からシステムがこ う、わっと、
うん、
だってもう変えられないもん。
そうですね、はい、もう諦めます。
もうしょうがない、
はい、もう買え、払った1800円は返ってこないですから、
うん、本当本当、うん、本当ですよ、
はい、
じゃあ、じゃあもう、お金の話で、引き続きちょっと違うことを言おうと思ったけど、
うん、
またお金の話で思い出したので、
うん、
なんと私うちにネズミが出まして、でネズミ、
うん、なニューヨークとかにいるやつですか、
うん、てかどこにでもいるから
ネズミ。これはニューヨークのサブウェイの地下にいるあやつですか、あれぐらいの大きさ。
あ、いやいやいや、あれはラットね。ああいうのはラットでしょ。すごいでっかいのは RAT、
う
ん。あ、
そうそう、それ、う
ん。で、マウスっていうのはこのちっちゃいやつ。
あ、ちっちゃいやつ、
結構ちっちゃいやつ。
ああ、なんだ。
で、うん、なんだけど、ちょっと前から、なんかショーンが、うん、なんかカリカリ音がするんだよねっていうの。
うん、
この天井から、うん。で、ショーンの部屋って、屋根裏がすぐ横にくっついてて、ショーンの部屋の。
確かに、確かに。
うん、だから、ゴキブリじゃないって言ってたの、
うん、
結構でかいからゴキブリが、うん、で
それはそれで怖いですけど、
ね、確かにね、
カリカリ聞こえてきたらね、ゴキブリが
カリカリするゴキブリ、
うん、
でうち一回引っ越してきて新築で買って、
うん、
1年経ったぐらいにネズミが出たのよ、
へ
ー、で、うん、それでネズミの駆除をしてもらった時には、
はいはい、
500ドルぐらい払ったのかな、
うん、
ネズミの駆除をしてもらうのに、
うん、
でその時はなんかネズミの仕掛けを仕掛けて、うん、仕掛けて、業者さんが全部仕掛けて、
うん、
で、あとはなんかネズミがこう入ってくるトレイルみたいなところに、こう、
うん、
オーガニックのスプレーをしてたのね。
はいはい、
でそれで終わった、
うん。
で、そう、ショーンがなんかそんな言い始めて、
うん、
で、したらエリカも多分これお母さんネズミだと思うよって言い始めて、なんでって言ったら、
うん、
このバスルームのシンクの下にネズミのほら、うんこが落ちてるって、この細長いようなやつ。
うん、
はいはい、
うん、
ネズミってこんなちっちゃい細長いなんか米粒みたいなうんこするのよね。
はいはい。
で、ああ、本当だ、これネズミだ。なんかまたあの時のネズミみたいな感じだねって言って。
うん、
でも私の中で、この前やった人たちの話を聞いてたから、
うん、
結局ネズミって、仕掛けで仕掛けて捨てるしかないっていう風に聞いてて、
はいはい、
なんかこう、毒を持っちゃうと、
うん、
結局その毒を食べたネズミが何時間後に死んで、
うん、
そのネズミの死骸が家の中でこもると、すっごい匂いになるんだって。
はいはいはい。
で、それでもう とてつもない匂いになるから、
うん、
毒は やめた方がいい、うん。本当にこう、地道にゴキブリホイホイみたいなやつで、
うん、
どこまでも捕まえて捨てるしかないみたいな。
うん、
で、なんだけど、それを覚えてたから、じゃあ仕掛けようと思ったんだけど、うん、仕掛けを買いに行ってねってアンディにお願いしたその次の日の朝に、
うん、
私がよいしょって朝起きて、
うん、
で、朝は暗いから、
うん、
普通に、
うん。
起きて歯ブラシ行って、
うん、
で、歯ブラシして夜やって、で、帰ってきて、自分のベッドを片付けるじゃん。ベッドをほら、整えるじゃん。
うん、
ベッドの上の布団を。
うん、
したら、私の寝てたベッドの横の床にネズミが死んでるのよ。
え、
こんなちっちゃいネズミが。
うんうんうん、
で、初めて家の中で、 こんなに私が見えるところで、うん、堂々と死んでるネズミ初めて見て、
うんうん、なんで死んだんだろう逆に
これは、うん、ちょっとこれは私もネズミ屋敷になってると思ったの私の夢が、うんうん、
叫びました、やばい、叫びました、
叫びはしなかった、
おー、すごい、
叫びはしなかったけど、うん、私の中で一気に妄想が巡り張って、
うん、
これもしかしたら100匹とかいるかもうちにネズミとか思って、
あー怖い怖い、うん、
だってほら10日間で1倍だから2倍だからなってくんだよねネズミって、
すごいですね、だからネズミ講っていうのか、うんうん、
そうで、これは見たことない、今までで家の中でネズミが死んでるのは見たことないと思って、
確かに、
でアシュリー呼んで、うちのゲテモノ担当のアシュリー呼んで、うん、したらアシュリーが来て、アシュリー一言目おーんって言いやがったの
言いそう、
おーんじゃねえよ、おーんじゃと思って、うん、かわいいよお母さんみたいな、うん、でこうあの、軍手して、
はいはい、
ビニール袋でこうやってやって、うん、ほらほらって言うんだけど、ほらじゃない早く捨ててって言って、で、あの、向こうのバックヤードの池の方に全部掘ん投げてもらって、
うん、
で、それで、ね、なんで死んでんだろう、どっかもしかしてすっごい、あの、トムとジェリーの、
うん、
あの、ジェリーってあのネズミの方ね、
はいはい。
ネズミの方って必ず壁の下にあるこんなドアの形した穴から出てくるじゃん。
そうそうそうそうそう。
もうあんなようなことが私目に覚えて、うん、あんな穴があるんじゃないか、私のどっかのベッドルームのどっかにと思って、こう、うん、家具をこう引っ張ったのね。
はいはい、
あの、ベッドの横にあるサイドテーブルを引っ張ったら、うん、サイドテーブルってこう、ランプがついてるじゃん。
うん、
ランプがこうつけるようなタコ足が私置いてあって、
はいはい、
あの、プラグからね、
うん。
プラグからタコ足が出て、そこにランプのコンセントと、あと携帯電話のコンセントが入ってるわけ。
うん、
で、そのタコ足の奥の、この、あの、太い線のところをガリガリに噛まれてて。
うん、めっちゃ、めっちゃ飛ぶじゃない、ジェリーか。
そう。だから感電死したわけよ、自分で、あやつは。
すごい、
絶対そうだと思う。
うん、
うん、じゃないと、そんな、こんな人が見えるところで堂々と死なないもんね。
確かに、
絶対。
え、毒なんて持ってないし。ベベベベベベってやりながら、死んだんですか、じゃあ、篠さんの前でわざわざ。感電して。死ぬ場所ぐらい選びたかったですね。
ちょっと待って、うん、そんな、うん、そんなアニメみたいなシーン見たら、うん、ある意味光栄や、
私。確かにね。
もう死んでたの、すでに、
うん。
死んでて、なんで死んでるネズミはここにいるのかなって探したら、多分この、あの、ケーブルを噛んでたから、
うんうん、
多分感電死したんだろうなって思うんだけど、
うんうん、
で、それでもう私はもうダメだ、こんなことは起きたことがないと思って、うん、そこ、あの、ペストコントロールの人呼んで、
うん、
来てもらって、
うんうん、
そしたら、あの、僕はネズミ担当ですみたいな人が来て、
はいはい、
あの
ネズミ専門ですみたいな。
なんか、そう思うからそう見えるのかもしれないんだけど、はい、うん、なんかそう見えちゃったのよ、私。うん、
え、トムみたいなのが来た。
本当に。小綺麗で。
え、なに、ネズミ殺しそうな人が来たんだ。
違うの、なんか小綺麗で、うん、背がちっちゃい人なんだけど、うん、結構、あの、どれくらい、なんか黒人とメキシコ人のハーフみたいな感じの人で、
うんうん、
まあでもラテン系なのかな、うん、すごい小綺麗、きっちりと、うん、あの、シャツ、グレーの、あの、ベストコントロールの制服のシャツはもうアイロンかかってて、うん、ちゃんと、この、
あ
の、
ね、
ウエストにはタックインしてて、うん、で、きちっとベルトしてて、黒のパンツで、うん、で、黒のパンツ、黒の靴、
うん、
そして黒い手袋、
うん、
で、グレーの、あの、ポロシャツ、
うん、
で、髪の毛がきっちりとリーゼントだったの、きっちりとリーゼント。もうなんか、うん、こう、油かなんかつけてますねぐらいの、
うん、
あの、カチカチとしたリーゼントで。
こちこちになってるやつで、
うん。それでこうやってファイルと懐中電灯と持ってきて。
めちゃくちゃ対峙する人ですね。
はい、
うん。
あ、その人は見積もり出す人ね。
あ、見積もり出す
人。状況を確認して。
あ、はいはい、
うん、状況を確認して見積もりを出す人。
うん
うん、で、あの、my problem って言われて。
うん、
で、はいって言って、まあいろいろ見てもらって。そしたら、そんなにひどくはないけど、
うん、
あの、これも、あの、スプレーとかじゃ効かないから、うん、あの、結構大掛かりな、うん、大掛かりっていうか、こう、 調べたらこの上の屋根の、屋根を張り替えた時に、一部ちょっと緩かったみたいで、そこに、あの隙間ができてて、そっから多分ネズミが入ってきてるっていうね。で、それ以外にもおそらくエントリーポイントはあるから、もう16年目の家だから、もうアメリカの家ってちゃっちいのよ。
そうですね。
で、だから、その、いろんなこのネズミが入ってくるところを塞ぐ行為。ありとあらゆるところを全部検査して、それを全部穴を塞いでいきますと。で、それが1500ドル。15万円。
いたで、
あともう一個。で、まあまあ多分いらっしゃるの、ネズミがね。で、そのネズミを駆除する。まあ、そのネズミを、今いるネズミを駆除するのもその15万円に入ってるわけよ。
はいはい。
で、もう一個が、アメリカの家って、要は屋根裏が、こう、なんつうんだろうね、屋根裏はこう、骨組みしかないのよ、うちの、私の家は。よく皆さんがこう、映画で見るような、屋根裏になんか部屋があるような屋根裏じゃなくて、
はいはいはい、
屋根裏に行くと、木のこの骨組みがうわって出てるだけで、その木の骨組みの真ん中のその隙間を、綿みたいな素材で埋まってるわけよ。で、その綿の素材をインソレーションって言うんだけど、その素材があることで、こう、熱い気温はちょっと和らげてくれるし、寒い気温も和らげてくれるしって、まあ、要は、このクッション材になってるわけよね。外と中の。で、そのインソレーションっていうこの綿がふわふわしてるところの、もう一層レイヤーを、要は綿のレイヤーを入れますっていうの。で、それがなんかそのスペシャルな商品で、なんかネズミが嫌いなものが含んであると、その綿に。だからその綿を、要は家中の屋根裏中に全部丸まくわけよね。そうすると、たとえ穴を塞いだ後、なんかちっちゃな穴がまた発生してネズミが入ってきても、そのインソレーションがあるから、それが嫌で出ていくっていうのよね。で、それが3000ドル。インソレーションが。結構、あれ、大掛かりなのよ。すごいトラックで来なきゃいけなくて。で、でっかいホースみたいなやつ。もう要はイメージとしてはこの消防車で来て、消防車って水を、運ぶホースを火事の現場までずっと持ってくじゃん。
はいはい、
で、燃え上がってるところに、ジャーって水を噴射するじゃん。あんな感じで来るわけ。でっかいトラックが来て、そこの中には綿が詰まってて、で、ホースみたいなのを屋根裏までよいしょーって持ってって、はい、いいよー、ゴーって言ったら、綿がゴーって出てくるわけよ。で、ドバババババババってこう、屋根裏にブワーって全部なるんだけど、それはもう機械からやる人から何から何まで含めて全部3000ドルですと。だからこのネズミトラブルで、合計5000ドルチンなわけ、私。もうね、このね、ポッドキャストを聞いてる方、4年ぐらい、もう、4年前からこれやってますよ。2018年からね。
5年ですね、もう、ね。
あ ?5 年前。5
年5年、
ちょうど、大きな、大きなこのトラブルが始まったのが、ちょうどそれぐらいで。
あ、わかります、覚えてます。
私の家、12年目ぐらい、12、3年目ぐらいから、こう、大きなトラブルが始まって、エアコン、屋根とかね、電気、表のケーブルとか、全部ひっくるめて、この4年間で多分500万以上いってんだよね。全部ひっくるめて。もう何?テスラ変えたじゃんみたいな。
確かに。変えた。
もう何なのこの家。でも全部、まあ皆さんに聞いたらアメリカの家ってそうらしいんだよね。そもそも私の家みたいなこの中級階級の家は本当にボロっちく作ってあるから、もう10年、15年でいろんなとこガタ来るわけよね。だから、それは言われてはいたけれども、なんか家持つのって、いいんだか悪いんだか、みたいな感じ。
そうですね。
だから今、この家を買う人はラッキーよ。全部終わってるから。
ああ、確かに確かに。でも言ってましたもんね。AC も。なんか10年もの。10年もの買った方がいいって言ってたんですか、篠さんが。
そうね。12、3年もの買ったらいいんじゃない?
うん。
そしたらちょうど全部壊れて、すべて切り替えたばっかだから。でも、人によってはやっぱり、築90何年とかでも全然そんなメンテナンスかかってない家もあるから、やっぱりちゃんと作ればちゃんとなるわけよ。
確かに。
こういう 中級階級のね、そんな2,000〜2,000〜3,000万ぐらいの家って、ダダダダダダダって何十個も作っていくじゃん。
確かに、確かに。
なあ、もうやっつけ仕事なわけですよ。
うん、
もう、ほんとね、悲しくなってくる。
屋根直したとき、ちゃんと直されてなかったんですね。緩かったって。
でも、それも私は見てないんだけど、その人が、その、うん、僕はミスターネズミですっていう人が言う話だよ、はい、それは。うん、でも、あの人さ、上登ってないんだよね、屋根に。
あら。
だから、どうやってわかんのって思うけど、彼の推測らしいんだよね。
も
う、なんか、下を見ても、下はそんなにエントリーポイントがないから、
うん、
おそらく絶対だとしたら上だろうってわけよね。
うんうん、
上の多分屋根周りの、この屋根のこのちょうど、ファイアープレイスの、うん、あの、煙が逃げる、この煙突、うん、みたいなところ、うん、その周りが多分おそらく何らかの、まあ、煙突からも入ってくるしね、はいはい、ネズミ、
うん。
なんなら、
うん。
なんかネズミっていろんなとこから入ってくるみたいで。
へー。
いやー、ね、もうね。
だからそれが、値段がもうスプーキーだ。
値段がもうスプーキーだし、なんつったってなんかもう、何かあるたんびにネズミかって思うから、
うん、
もうなんか気持ち悪くなっちゃって、私。なんかパントリーも、あのいろんなものを置いてあるやつも、こう、うん、蓋が開いてたようなやつは全部捨てて、うん、
はいはい。
なんか、わかんないじゃん。ネズミが入ったかもしれないから。
ね、食べたかもしれないですからね、
う
ん。
そう。だからもう、蓋が開いてないものだけを残して、
うん、
全部捨てて。だ今週の土曜日に来るんだけど、そのネズミの人たちが。
うん、
もう、もう、
考えられないんだ。
お金がどんどん飛んでいく。
うん、最悪ですね。は
い、まあまあ、だからほら、ね、うん、なるみちゃん、私の話を聞いたらほら、1800円ぐらいどうでもいいと思うでしょ。
確かに確かに思いました。
私ネズミで50万だから。
確かに思いました。よかった。
よかったね。ネズミで50万だから、
うん。やっぱね、母が言うみたいにね、自分が不幸だと思ってる人は、何でしたっけ、うん、周りを知らない人、自分しか見えてない人っていう、はい、そのもうあの心に刻みたいと思います。
そうですよ、そんな1800円で映画が見えなかったっていうぐらいで、もう50万ですからね、ネズミに対して。はい、まあ、同じぐらい悔しいんだけどね、うんうん。
はい、ありがとうございました。はい、ということで今日のトピックはですね、あのハロウィンに関した甘いアーソー、私はケツの穴ですかっていうものを集めてきました。
ハロウィンに関した甘いでアースホール。
そうですね、ハロウィンに起こったとか、ハロウィンに関係している甘いでアースホールモーメントが結構ありましたので、ちょっと選ばせていただきました。
はい。
シェアさせていただきますね。このね、あれって結構コアな、人のコアなところ見えますからね。甘いでアースフォールはね。じゃあ行きます。Am I the asshole for making my daughter return a Halloween costume? ってことで、まあ、うん、あの、自分の娘のハロウィンコスチュームを返品させた私は、まあ、ケツの穴ですかっていう、
うん、
まあ、アーティクルっていうか、まあ、文ですと。うん、で、あの、10月に起こった、この娘と私の間で10月に起こった、まあ、あの、うん、ことで、もうその娘は怒ってしまって、
も
う
自分に対してかなり無視してるんだ、うん、お母さんのこと
無視してる状態
で怒りすぎちゃって大変。
そうなんですよ。で、何があったかというと、まあ、私のドーター、まあ、女性16歳は、うん、まあ、この学校が終わった後に5日ほど働いて自分で金を稼いでいると、
うん、
で、彼女 はこの彼女の行ってる高校でね、あの、うん、ハロウィンコスチュームコンテストっていうものがあって、で、この彼女と彼女の友達はこうグループコスチュームとしてそのコンテストに参加しようと考えていましたと、
うんうんうんうん、
で、彼女はこの友達と一緒にね、アフタースクールにこうコスチュームを買いに行くわけです。で、うん、彼女のお母さんである方、まあ、そのこう投稿してる人ですね、が彼女と彼女の友達を、うん、まあ、このハロウィンのコスチュームストアからピックアップしようとした時に、うん、まあ、この娘、まあ、彼らがこのハロウィンコスチュームこんなの買ったのよってお母さんに見せましたと、
うん、
で、あの、自分の娘にいくら使ったのかと聞いたら80ドルコスチュームに使ったと言われたと、
うん、
で、それでお母さんであるこの人はすごい、もう I was pissed っていうことで、まあ、怒ってしまったと、うん、なぜかというと、なんで1回しかつけない、まあ、それも few hours なので、もう数時間しかつけないコスチュームにそんなに金を使っているんだと、
うん、
で、彼女はそれはすごく、あの、ルーズで、お金に対してルーズだし、 irresponsible、うん、まあ、責任が足りないんじゃないかと思ったと。そこで彼女はこの娘に対して、うん、こんなの馬鹿げてるって、まあ、娘友達に対してねと言って彼女の友達を降ろした後、彼女をハロウィンコスチュームストアに、まあ、連れ帰ってそのコスチュームを返品させたと。で彼女のフレンドはこの彼女のこのグループコスチュームに参加する友達は他の人を探して、うん、まあ、このコンテストに参加して結局勝つんですよね、このコンテストで、うん、でそしたらまあ $100 Visa gift card to split ということで、まあ、賞金が100ドルのギフトカードだったと。で、まあ、この彼女の娘は学校から帰ってきてもすごくアップセット、怒っていたと。で
そりゃそうだ、
うん、それを自分の友達を見ないといけなかった、勝つ友達を見ないといけなかった、プラスこのせっかくの楽しい思い出をあなたのせいで、うん、まあミスアウトしてしまったのが許せないということで彼女は怒っていると、うん、でもまあこの本人はね、この100ドルを仲間で分けたとしても結局80ドルより安いんだよと、
うん、
彼女に伝えて、それも数時間の時間しか書けなかったのに、そんなの馬鹿げてるわと言ってまた言おうとしたんだけれども彼女は聞かなかったと、
うん、
で今1ヶ月過ぎました、うん、自分の娘は未だに
まだ怒ってると、
未だにまあ私を拒否していると。で私のエクスハズバンド、まあ、この元旦那は、いや、うん、お前のせいで彼女はせっかく楽しい時間を、まあ、ミスアウト、逃すことになったんだと。でそれが怒らせてる原因だよと言っていると。で私はいやいやいや、私のおかげで彼女は80ドルをセーブすることができた、使わなくて済んだんだから、私は彼女にモラルなレッスンを教えてやったんだと思っていると。で甘いアースホーっていうストーリーでした、う
ん、まあ数時間しか着ないものに対して80ドルも使うなんて、うん、どこにバカがいるんだと。
あ、そうそうそうそう、
うん、いうことね。だからもっとこう、はい、安いコスチュームで作れたでしょうって話だよね。
そうなんですね、うん
うん、
でまあそれを、まあ、レッスンとして教えた私は、うん、甘いでああそう結論あれですか、うん、というストーリーです。
うんうんうんうんうん、
はい、
もう私のジャッジメント的には思いっきりお母さんアースホールですね。
ああ、私も同じく、もうすぐ思いました、うん、読んだ時に、
うん、まずポイント1、この子が作ったお金だからね。
そうなんです、そこですよ、本当に、うん、本当にその、う
ん、これがね、お母さんのクレジットカードを使ってたらストーリーはすごい違う、うん、
確かに、
うん、
確かに、
うん、それでもやっぱり戻、うん、もし自分親のクレジットカードを使ってたら、うん、80ドルのものはちょっと置いといて、
うん、
なんか安く作れるかどうか、安く買えるかどうかをトライして80ドルのものはキープしといてね、
うん、
で安く買えたらリターンするから80ドルの方をね。
はいはいはいはい、
あ、まあでも、まあ、
親のカードを使ったらってことですよね、うん、まあ、使ったとして
だ、まあ、置いといて、うんうん、これは完璧にアソールですね。
ちょっとひどいですよね、うん、これね。だって
多分ね、焦点がこれ完璧に起こるお母さんが嫌なだけであって、
うーん、
そんな数時間もかけないようなね洋服に80ドルなんてっていうのは、うん、お母さんが嫌なだけであって、
うんうん、
これは完璧にゴリ押ししてるよね、お母さんの価値観を。
そうですね。で返させるって、ちょっとかわいそう、かわいそう、本当にかわいそう、うん、
返させるのもかわいそうだし、友達と一緒に楽しい思い出ができるはずだった時間を、
うん、
一緒にしないで、うん、その子は一人で見てないといけなかったわけでしょ、外野として、うんうん、それはちょっとかわいそすぎるよね。
かわいそすぎますね、うん、まあ、それ高いですよ、80、まあ、
80ドル安くはないですけど、まあ、でも自分のお金じゃん。
そうなんですよ、そこなんですよ、
う
ん、
それで自分がさ、ね、うん、そのうちなんだこの数時間で買うものにこんな、ね、払ってバカだったなって思えばもうやらないわけで、
そうだと、その通り。でもしかしたらね、友達とできた期間がかけがえのない80ドルだったかもしれませんしね、
う
ん、
本当よ、うん、残念でございます、こういうお母さん
本当にひどいですね。ちなみにコメント来てます、
うん、
You are the asshole. Congrats.、うん、と、お前がケツの穴だ、おめでとうございますと、うん。You just strain your relationship with your daughter、うん、for $80、ね、that weren't、うん、even yours.
Even yours.
だからお前の金じゃない80ドルでこの関係性を失ったと思えた、
うんうん、そうね、お母さんと娘のね、はい、
うん、ちょっとあまりにもひどかったですね今回は、ね、あまりにもクリアなアスホールでしたね今回は、ね、
うん、待って、あのお母さんたるこの人が、うん、あの自分の娘に教えていたつもりだったものは、うん、一番お金に対してどれだけ責任を持つかっていうところと、まあ、2番、うん、まあ、将来のためにね、あの、
うん、
その時のものは我慢するみたいな感じよね、
うん、
でも、うん、反対に実際にお母さんが娘に教えたことは、うん、教えたことはもうこれからはお母さんに嘘をついて、あ、これ10ドルだったからっていう風になると、うん、子供は嘘をつくようになると、はいはい、で2番、でこれからのさ、これから先娘が決断をするときにお母さんには言わなくなると、うん、especially about the money と、特にお金に関してはもうお母さんに言うのはやめようとなると、
うん、
で、3番で、これからお友達と出かけるときにはそれもお母さんには詳細は言わなくなると、うん、で4番が save up as much money as she can、うん、so she can move out as soon as possible、 なので早くお金を貯めてこの家を出てってやろうとなると。
すごい逆効果でしたね。
いやー、残念、
あー、残念ですね、
残念、かわいそう、うん、はい、ちょっとこれはかないそうでしたね。
そうですね、じゃあ次行きたいと思います、うん、次結構えげつなかったんで、
うん、
読みたいと思います、こっちからですね、はい、Hi everyone と、まあ、私は19歳で、うん、あのハロウィンパーティーを、うん、まあ、あの週末にやろうと考えていましたと、
うん、
で私、まあ、彼女主催でね、で、うん、I invited my boyfriend 21 male ってことで21歳男性の、うん、まあ、自分のボーイフレンドを招待して、また彼の友達も招待して、うん、でその中には彼の女のベストフレンドも呼ばれていました、
うんうんうん、
でその名前をアガサと呼びたいと思いますと、うん、私のボーイフレンドはあのピーターパンプキンイーターっていうコスチュームにしようと思います。わかります、ピーター
パンプキンイーター
、わかんない、わかんない、まあ、うん、ちなみに簡単に説明すると、まあ、男性が T シャツを着てそこにはピーターって書いてあって、
書いてあると、
で、うん、女性が、まあ、この女の子がパンプキンになって、うん、あの、カップルコスチュームでそのイベントに参加するとなりましたと。で楽しくなるだろうなと思って、うん、ファニーなコスチュームだろうなと思って参加しましたと、うん、で、うん、アガーサが、まあ、この私にテクストしてきて、まあ、メッセージを送ってきて、
夜にね、
でそのナイトビフォーなんで、そのパーティーの前の日にメッセージを送ってきて、何を着るのと、このコスチューム、うん、何を着るのと聞いてきましたと、
うんうん、
で私は彼女に対してカップルのコスチュームで、まあ、パンプキンイーラーを着るよっていう話を伝えたと、
うん、
でそしたら彼女が、私はじゃあセクシーキャットを着ていこうかなっていうことでカンバセーションは終わったと、うん、
なるほど。
で、はい、パーティーの夜みんながね、うん、楽しんでる時に、
うん、
アガーサがやって
きましたと、やってきて、
で、うん、そしたら着ていたのはなんとパンプキンでしたと。
キャットなんじゃなかったんかお前は。
それもパンプキンイーターのパンプキンとか彼女と被ってきたっていうことですよね、うん、で彼女は私の、まあ、ボーイフレンドにハグをして、
うん、
でその瞬間、まあ、この部屋自体が一気に
サイレント、うん、ね、
はいはい、
みんなこうシーンだよね、なんでお前パンプキンなんだよね。
そうカップルコスチュームですからね、うん、で I was pissed、 もうすごい怒って私は彼女にちょっとプライベートで話していいかなっていうことでベッドルームへと誘いますと、うん、で彼女に、なんでそのコスチューム着てきてんのって、で、うん、私がこのコスチューム着るって分かってたよねっていう話をしたら、彼女が、うん、I didn't see the big deal って言われたと、まあ、この問題ないかと思ったのよ、
うん、
まあ、うん、で、うん、グループコスチュームのが面白いと思ったのよねと言われてしまいました。
まあだから彼女もパンプキンできたら、まあ、みんなでこう、なんか複数人数でパンプキンでいいんじゃないって思ったってことか、
うん、あ、そうです、そうです、まあこの I told her I didn't think it was funny I would prefer that she changed、うん、ということで、まあ、うん、彼女的にはね、面白くないよそれっていうことで、あ、もう変えてきてとお願いしたと、この洋服をね、で、うん、彼女に対して、まあ、ウィッチ、まあ、
自分の魔女の洋服があるからそれに着替えろと 今。
そうですね。ディマンドしたわけです。で、うん、そしたらもう彼女も真っ赤になって、はい、もう大声で叫び始めて。で
だからまあ私に指図をするなと。
そうそう、何を着るか私の問題であって、あなたの問題ではないと言い始めたと。うん、でそれに対して私は彼女にそれはリスペクトが足りないよと、私のこの関係性に対して。
うん、要は彼がピーターってパンプキンイーターなわけじゃん。で、パンプキンとして女性は食べられちゃうわけじゃん。だからそれがこう、うん、性交渉を表してるってことでしょ。うん。だからその人がパンプキンできちゃうと、お前もセックスするんか、私の彼氏と、みたいな。
確かに。それが。
示唆してるような感じだよね。
確かに、確かに。まあ、お前が考えすぎだよ、と言い始めて、I ended up asking her to leave. ということで、彼女が、もう、出て行ってくれ。
出て行けと。
はい、お願いして
聞けないならと、
はい、そしたらもう彼女はもうストームラウン
ド
走って出て行って、で私はまあパーティーに戻ったんだけれども、もうムード自体がシフトしてしまっていて、もうその夜自体がかなりもうボロボロになってしまったと。でこの私のボーイフレンド、彼氏は彼女がまあクロスラインということでちょっとオーバーステップしてしまったことに対して共感したから、まあ、彼女を完全にうん、彼の人生からカットオフ、カットしてすることを約束してくれたと。だけれども、うん、私の友達は
ちょっとやりすぎじゃないみたいな、
うん、being dramatic、うん、やりすぎで私、うん、彼女を、まあ、このパーティーに、ね、残してもよかったんじゃないって言ってきていると、うん、で私はアスホールですかっていう質問なんですが、まあこれ続きがあるんですけど、一応この時点で彼女がアスホールだったか否かっていうのをちょっとしのさんとディスカスしたいなと思って、
このパンプキンを着てきた時点で
パンプキンを着てきて、それに対しても帰ってって言って帰らせたことが彼女はアスホールでしたかと。ちなみに、
うん、
補足ポイントあります。
アスホールじゃないと思うけどな。だって彼女の家の彼女のパーティーだし、
パーティーだ、はい、うん、まあ、ちなみに補足は、彼女が、まあ、冗談を理解してなかったっていう可能性はって質問に対して理解していた、う
ん、ピーターなんとかとパンプキンの、
はいはい、ピーターイーターパンプキンイーターのを理解してなかったかっていう質問には、うん、いや理解していたと思うと、彼女が電話の時点で分かっていたと。
そうか、説明したもんね、こういうコンセプトでこういう意味だよって説明したもんね。
その通りです。で次に、うん、こういうことをやるような子だったのっていう質問、うん、それは違いますと、これが初めて彼女がこんなことをしてきたと、
う
ん、
なるほど。
で次の質問、本当にボーイフレンド、あなたのボーイフレンドは彼女と性交渉の歴史はなかったのって聞いたら、うん、彼はなかったと言っていると。で、うん、私は彼を信じていると。彼女は言っていると。
うん、じゃあ前の彼女だ、X だけど、性交渉はしてなかったんだ、
うん。X でもないですよ。ベストフレンドですよ。
ん？え？
His girl's best friend。
ああ、ごめんごめんごめん。そうだそうだ。はい、X がないんだけど、彼の、うん、女性の親友か、
うん。あ、そうですそうです。彼の女性の親友。うん、だからこそ彼女も、そこにセックスヒストリーがないと思っている。
なるほどなるほど、はい、セックスヒストリーはないと、
うん、じゃあこれアスホールではない、
それだけ、エクストラインフォメーション、
それはエクストラインフォメーション、そこまでです。今のところこの時点ではない。
いやー、私はか、うん、そのこの自分の家でパーティーをやるって決めたこの投稿してるお友達は、うん、まあ
どうでしょう、やりすぎ、
まあでも分からなくも、まあ変えさせちゃったのは、なんか着替えろっていう風に言ったのは、
うん、
そのなんでパンプキン着てきたのって言うのは いいと思うけど、
うん
うん、なんかちょっと今すぐこれに着替えてっていうのは、
うん、
ちょっとうん、ちょっとやりすぎだったかもしれない。
確かに。
とりあえず言うけど、うん、マイポイントクロスするけど、
うん
うん、ちょっとムカつくそれみたいな、ちょっとディスリスペクトじゃないって言うけど、
うん、
でもなんか着替えろまでは私だったら言えないかもしれない、言わないかもしれない、まあ、言ったら気が済むかもしれない、もう
言ってしまえば気が済むけど言わない、
うん、
言わない、
うんうん、多分着替えろまでは言わないかな。だったらなんか まあ私と彼氏が着替えるかなんか違うものに。
ああ、それは自分がコントロールできるからですか？
そう、あればね。
うん、
まあそこでほら彼氏の親友っていうこともちょっとリスペクトした上でよ。
はいはい、そうですね。今までそういうヒストリーがない場合ってことですよね。彼女がこういうことをやってくるような女だったらもしかしたら言ってるかもしれないけど、う
ん、すみません。だからもう本当はあれかもね、うん、すごくその彼女のことが好きだったのか、彼のお友達として付き合ってる彼のことが好きなのかもね、うん、もしかしたら
彼女が、うん、私もちょっと着替えてまでは言わないかもしれないです。そこまでアグレッシブに言えた彼女はすごいなと思いましたが、この話には続きがあります。衝撃的な、
あららら、
はい、アップデートあります。
うん、
まあ2022年のすいません、これは何日に来たコメントだったかな、あ、オクトーバー 30th なんで10月30日に来た MITA だったんですけど、
うん、
11月17日に2022年の11月17日では、うん、もう彼は友達、彼女と友達ではないよと。
お、早いね、ベストフレンドなのに。
はい、そうなんですよ。で2023年の2月21日に時はファーストフォードするんですけど、
はいはい、4ヶ月後、はい、
そうすると、うん、I have an update ということでアップデートがありますと、うん、まあ、時間が、ね、必要だったのプロセスするのにっては言っているんですが、うん、ちなみに Many people pointed out that my boyfriend must be sleeping with Agatha。 多くの人がこの Reddit のポストに対して絶対女と寝てるよ、絶対女と寝てるって、その彼女寝てるって言っていたけれども、
うん、
でも彼女的には彼がすぐに私のサイド、私のことを信じてくれて彼女をブロックしたからそこには何もないと思っていた、だけれども、うん、Well, it was me who was wrong. ってことで、私が間違っていましたと。
It turns out, 来たよ、9-0-2-1-0 が。
あ、来ましたよ。
来ました、ここに。
It turns out, まあ、開けてみると、アガーサは私のボーイフレンドと、sleeping together for months. ってことで、もう長い間、まあ、セックスをしていたと。で、ただ、
フレンドミスベネフィットだったわけじゃん。
そうそうそうそうそう。ただ彼がすごくそれを隠すのがうまかったと、彼らがね。
でも彼がデーモンじゃねえじゃねえ。
でも彼がデーモン。Until she decided that she didn't want to be his mistress anymore。ということで彼女自体がもうミストレス、うん、まあ不倫相手になりたくなかったと。
なので、あのパンプキンで主張したわけだ。そうそうそうそ
う、パンプキンで主張したわけだ。
I am right here
。そうそうそうそうそう。で、I found this out when、まあ、これを見つけたのが彼女がね、うん、まあ、彼の家でヘンギングアウト、まあ、一緒に遊んでいた時に、うん、彼がシャワーを浴びに行った後、うん、ウォークアウトした後にシャワーを浴びに行った後にバイブレーション の音が聞こえたと、何かが震えている、うん、で He had taken his phone and mine was right next to me、 so、だ彼はこのシャワーを浴びるために自分の電話を持っていたんだけれど、持って行っていて、私の電話は隣にあるのに、この何が鳴ってるのか分からなかったと。
で、うん、そしたら彼の電話もあるし自分の電話もあるけど、どっちも鳴ってないと。
鳴ってないと。
でもこう電話がバイブレートしてるような音が、
音が聞こえると、まさにその通りで、そうすると I opened hisBedside table drawer and found a second phone. 2個目の電話を彼女は見つけてしまう。
だからほらもうファミリープランだから。
どういうこと？
今ほら1台2台とか5台まで買えるから。
あ、そうそうそう。そうそうそうそうそうそう。で、my gut told me that something wasn't right。まあこの何かが間違ってると、まあこの勘でね思って。
なんで彼は2台目の電話を持ってるんだと。
そうそうそう。で、it didn't。Take me long to guess his password. まあそのパスワードが1234だったので、そこまで時間がかからず。
バカかお前はと。
そうそうそう。
に2個目の電話を持つぐらいなことをする男がよ。そうそうそう。パスワードが何で1234なのよ。
確かにね。で、
本当バカだよね。
本当バカですね。で、my fears were confirmed ということで、まあ、この恐怖がね、まあ、現実のものとなりましたと。
私の直感は当たってたと。
当たってましたね。There was a missed call from Agatha。まあ、Agathaからの電話が入っていて、うん、まあ、メッセージを見てみると、まあ、
と
真実が出てきましたと。彼は、not only being sleeping together、まあ、寝てるわけだけ以上に、 彼らは、うん、彼女が she recently found he was pregnant、うん、とかもう妊娠が発覚したとも
う、
はい、
ちょ
ドロドロですよね
アガサ大変もうアガサバカだよねアガサさこの彼女と彼はねやってるって分かっててやってるわけでしょ
そうですそうです、うん、
も
う
ミストレスはイナフって言いながらもう本当バカちゃんだよね
はい、でちなみにこれだけではありませんでした。I also saw that he was messaging other girls as well. So 彼は
他
の女の子たちともメッセージをしていた。も
うこれね、本当ね皆さんねよく聞いて、はい、こういう人いるから本当に、ね、本当気をつけて。
本当ですね。
うんうん、あ怖い怖い怖い。
I was completely devastated、まあ。すごくショックを受けたと。で、シャワーが浴びて終わった彼を待って、あまあ、私がね、いろんな私のものをカバンの中に詰め込んでいるのを見て、どうしたんだって聞いたら、うん、私はあなたと別れるって、もう終わりよってこと言ったと。で、私は彼の電話、うん、I threw his phone on the bed、まあ。彼の電話をね、ベッドに投げて、うん、で、うん、彼はそれを見て、もう吐きそうな顔をしていると。うんで、うん、彼は、まあ、pleading me to hear him out. で、まあ、お願いだから僕の話を聞いてくれって言ってるんだけれども、うん、もう私は聞きたくも何ともなかったので、そのまま、まあ、この家を去っていったと。で、うん、彼は、まあ、私が行く道をね、拒もうとしたんだけれども、結局私はルックバックしなかった
と。うん、はいはいはいはい、もうどけと。
どけと。で、彼は結局、ロングメッセージを私に送ってきて、あの、まあ、君が戻ってきてほしいんだってことを、まあ、いろいろね、言ってきたと。彼はちなみに彼のウォークフォン、会社の電話を使っていろんな女の子とテキストしていたらしく、I sent his boss a nice little message about how company property was being misused. とまあ、そしてまあこのね、会社の携帯が違うことに使われているよということで彼のボスに私はメッセージを送って、結局後から見てみると彼のリンクインのプロファイルはそこではもう働いていないとアップデートされていた。彼はまあファイアされたってことですね。
クビになったと。最悪だ。
で、まあ彼は、まあ、いろんな人からブロックされて、まあ、まあ私はアガーサと彼が素晴らしい人生を歩んでくれることに祈っているわ。は、はい、ということでした。はい。
やばすぎですね。
これがハロウィンの悲劇でした。どうでしょう。
でもさ、アガサがさ、うんうん、パンプキン着てきてくれてよかったよね、ある意味。
そうですね。そこで気づいたんですもんね。
うん、そこでここまで来て、ああ、あのパンプキンにはあの意味が込められてたんだ、みたいな。
うん
うんうん、なんなんか、I'm the real pumpkin here だよね。
そうですね。子供も作っちゃってね。
で他のなんか書いてあったけど、他の女性とも、うん、他の女性も妊娠させたって書いてあったよ。
ああ、書いてありましたね。すいません。
うんもうこういう輩が本当大変ね、
うん、ひどいです
よ信じられない本当な、うん、だこういうことが起きるとさ本当に人間不信に陥ると思うんだよ ね、
そ、 うです
ね それから常に出会ってくる男性絶対信じられないと思うんだよね
あちなみに彼女は、
うん、セラピーって言われ
たね、はいはい、I'm currently in a therapy working on my trust issues ということで
絶対そうなると思う、
はい、セラピーで自分、まあ、信じることをもう一度学び直しているわ、うん、っていうことでありがとう皆さんメッセージ送ってくれてっていうコメントで終わっておりましたでした今日は
ありがとうございました
はい皆さん良い1週間をお過ごしください質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたらなるみしけgmail.comまでご連絡お願いします
毒アメが大好きなあなたぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております
または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも
では皆さん今週も1週間頑張りましょう
Thank you so much for listening I hope you are having a wonderful day Please follow us on the podcast But we'll see you in our next episode Bye
Bye